皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて、今日が日本は7月の19日の火曜日ということになりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。多分お子様いらっしゃる方はね、小学校とか夏休みになってきたのでバタバタしてる頃じゃないかなというふうに思いますが、僕は今ハワイに来てまして、今日着きました。今日着いてほやほやでですね、夜遅くに収録をしている次第でございますが、今日も張り切っていきましょう。今日のポッドキャストが第378回ということになるんですが、いつものごとくですね、僕の近況、ハワイにいるので、そんなこんなの話をしながらですね、近況の話をして、でちょっと今日から今週からかな、コーナーを少し分けてみようと思ってるんですが、簡単に言うとですね、僕の近況の話をして、で今週のトピックの話をします。で今週のトピックは、マーケティングをあえてもう一度やる方法がいい理由という中身ですね。でその後雑談で、最後にね、トラベライフという言葉をね、この前知ったので、旅を結構僕もするので、仕事と言いながらね、旅をするので、その旅の道中の話をね、少しその現地のことなんかをいろいろ話していきたいなというふうに思っておりますので、今日も、ぜひ最後までお付き合いください。あ、ちなみに雑談はね、今日はカルトにハマる人たちという中身をちょっと話そうかなと思っております。後でつらつら話をしますね。じゃあ早速僕の近況からいきたいと思うんですが、ハワイに来ました。で毎年ですね、ハワイには来ているんですけれども、海外に行く中で唯一家族で来ているのがハワイなんですよ。家族全員好きだっていうのもありますけどね、僕も何よりサーフィンができる、エリアなんでとても好きな場所ですけれども、今年も一月ちょっと、だいたい40日間ぐらい滞在するつもりで、もうすごいたくさんの荷物を持ってですね、今日ヘトヘトになりながら到着したという形ですね。で滞在期みたいなものはね、後でまたトラベルライフのコーナーでお送りしたいと思ってるんですが、出発する直前の話があってね、今回僕はこの旅に来る前に家族、要は娘とですね、8歳の娘と4歳の娘から2、3回別々に同じことを言われました。でしかも近所のですね、子供のお友達のママさん、ママ友というんでしょうかね、ママさんとか、いわゆるご近所さんからも、別々の人から1回2回やじゃないぐらいですね、同じことを言われたんですよ。子供たちと全く同じこと。何を言われたかというと、皆さんも去年のポッドキャストを聞いていただいている方は覚えているかもしれませんが、パスポートはちゃんと持ちましたかというふうに聞かれました。なぜかというと、去年はね、僕が家族で行くときに張り切って行っているのに、自分だけパスポートを忘れましてですね、あんだけいつも海外に行っているのに、その時だけ忘れるっていうことをしてしまってですね、大慌てで、もう多分あれ人生で結構一番焦ったんじゃないですかね。大慌てでタクシーでぶっ飛ばしてですね、往復して間一髪3分前ぐらいで間に合ったという、間抜け話があるんですが、それが強烈にやっぱみんな残ってたんでしょうね、記憶にね。家族はもちろんですけど、とにかく何回も何回もいろんな人に言われてですね、はい持ちましたつって言ったんですけど、だから意外と近所でパスポート忘れた人として有名だったみたいで、なんか嬉しいんだか悲しいんだかって感じでしたね。で僕が今回思いついた忘れない裏技はですね、嫁さんに預けるということですね。去年も実はまとめて持っておいた方がいいんじゃないのって言われたのに、いや俺はいつもここに入れてるからいいんだよなんて言ってね、言って僕だけ忘れましたんで、今年は素直に家族と一緒のところにですね、何回も何回も確認する人なので安心であろうということですね、預けて、無事着いたという形ですね。でも去年と違って、空港にね、3時間ぐらい前に着いて、ゆっくり最後うどんでも食うかなんて言ったりね、お土産を選ぶかなんつって言うことがいかに優雅かということをですね、今回感じることができたので、ありがたいなという感じですね。ということで、めでたくやってきましたので、後でまた着いてからの話はしたいと思っております。そうだ、一つお知らせがあるんですね。これ重要なお知らせなんですが、お願いですね。ポッドキャストのこの番組のサーバーを実は4週間ほど前に変更しています。ですからいつもですね、検索してから聞いていただいている方は全く新しいものをお聞きいただいていると思うんですが、自動で登録いただいている方、ポッドキャストのアプリとか Android にあるポッドキャストのアプリとかで聞いていただいている方は、番組登録をすると自動で新しいのが来ると更新されるじゃないですか。あれがですね、読み込んでも更新されなくなるんですね。ですから、番組登録という行為をもう一回だけ全く同じ番組でいるのでしといていただけると、サーバーがうまく切り替わりますので、その作業だけお願いできますか。今日時点では2、3回新しいものを僕は両方ともアップしてますので、古い方にも配信されてますが、そのうち古い方の方は新しいのがあれ来なくなったという日がありますので、来なくなったと思ってからでもいいですけど、思う前にですね、新しい番組をポッドキャストのアプリとかで検索いただいて、コンテンツラボとか河野達夫と検索して出てきた番組を改めて登録しておいていただけますか。それだけで構いません。で、配信がされれば大丈夫ということになりますので、念のためよろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日の話の続きですけど、今日は近況の話をしました。次に今週のトピックですね。今週のトピックのコーナーはタイトルをですね、起業して数年後に安定してもあえてマーケティングに没頭してみるというふうにしてみました。これまあ実は飛行機の中で考えたんですけどね。まあどういうことかというと、やっぱり経験とかね、身の回りのことでしかお話ができることはないし、それの方がリアルだと思うの、その話をしたくて、まあ言うんですけども、要はですね、起業して数年後に安定した人であえてマーケティングに没頭した方が良いような状況になる人が多いという話から、まあ始まるわけですよ。それがなんでかっていうことを今日は話していきたいと思うんですが、なので、まあ結局僕がお付き合いしている人の中でもね、いろいろとありましたけど、収益も伸びてきましたと。で、ビジネスも安定してきますと。で、いい人もスタッフとして手伝ってくれていますと。でも、いまいち事業が伸び悩んでいるというか、落ちてるわけじゃないんだけど、なんか伸び悩んでいると。で、収入もそこそこあるから不満ではない。まあ、会社員の方より多かったりね、するんでしょうから。不満ではないけれども、もうちょっとなんか、拡大というか、欲深いわけじゃないんだけど、なんか伸びないんじゃねえかみたいな、もうちょっと伸ばしたいなという感覚を持っていて、どうしたらいいんでしょうかみたいなことにですね、なる方が結構いるんですよ。僕が手伝っている方の中、僕も含めてですよ、僕自身も含めてですけれども、1年程度でね、事業が安定する、これ2年とか半年の人もいますけど、安定してその後に徐々に大きくはなるんですけども、4年とかね、3年とか4年とか経つと、なんかこんな風になる人ってのは結構いるんですよね。で、僕の周りだけかもしれないけれども、なんかそういうのって思い当たる節ありませんかね。で、その結果どうするかというと、僕も含めてですよ、新規事業に手を出してみたりとか、あとはまあスタッフなんじゃねえかということで、組織ではないかということで、スタッフのね、モチベーションアップを一生懸命測ってみたり、自動で自走するとかよく言うけれども、自分で走るって意味ですよ。自走するってよく言うけど、自分たち自身で、こう、事業そのものが成長するような仕組みを作ろうかなというふうに試みてみたりとか、するわけですよ。で、もちろん、そこまで事業をちゃんと軌道のした人ですから、優秀ですんでね、空気感は明らかに変わるわけですよ。スタッフの方にも一生懸命モチベーションアップをしますしね、いろんなことを学んで。で、空気感は変わるし、その結果、人と人とガチンコで接するので、やっぱり自己成長するわけですよ。これはするということなんですよね。なんだけど、いわゆる数字というか、定量的なものとしてはあんまり伸びてないというか、伸びてきてたんだけど伸びなくなったというか、まあそんな感覚を持ったりするわけですよ。頭打ちしてるっていうか、まあこんなものなのかな、みたいな感じですね。で、まあ、僕も分かんなかったんですよね、最初ね。自分自身もそうでしたから、なんでかなということで思ってたんだけど、でもね、とは言っても、同じような接し方をしている人の中でも、やっぱりこう、明確にこの壁を越えちゃうというか、頭打ち感を余裕で突破、まあ、余裕かどうか分からないけど、突破しちゃう人もいるわけですよ。で、これ比較しないと分からないので、比較してみると、最初はね、商材とか、タイミングとか、まあ、ランダムな、いわゆる確率論かなと思った、こともあったんですけども、明確に違うなっていうところもあったので、まあ、それがやっぱり打破するポイントかなというふうに思ったわけですね。で、ここでちょっとね、もう答えを言っちゃうんですけど、 ピーター・ドラッカー先生のね、有名なドラッカー先生の言葉で、ま、マネージメントでしたっけ、マネージメントって本の中に確か出たと思うんですけど、本の中ね、企業の目的が、国企業の目的は何だっていう節があるんですが、そこでね、企業の目的は、目的がか、企業の目的が顧客の創造であることから、企業の目的は顧客の創造であるというふうにドラッカー先生は言ってるわけですよ。顧客の創造、顧客を作るということですね、創造であることから、企業には2つの基本的な機能が存在すると、すなわちマーケティングとイノベーションであるというふうに神様は言ってるわけですね。で、まあ、これが僕は答えだなというふうに比較論としては行き着きました。で、しつこいけど僕に言われるまでもなくですね、その1年やそこらである程度安定させて3年間である程度伸ばしたような人だったらね、こんなことはね、知ってるわけですよ。そんなことは100も承知なんですね。だって一番最初のこのマーケティングのイノベーションしたから今があるわけですからね。なんだけど今はジャストナウというか、今はですよ、事業が成長していない。数値的には自分自身は成長してますよ、みんなね。僕もやっぱその自負がありますけども、でも数値としてにはそう成長してないという事実があるわけで、ここにやっぱりなんか問題があるわけですか。問題と本人が思ってたらですけども、問題があるわけで。で、大概はですね、ここでまた逸れてって、スタッフの育成とか、組織のあり方だったりが課題なんじゃないかというふうに思ってしまいがちなんですよ。でもね、事業を一定量まで伸ばした後に、さらに伸ばそうと思うと、どうしても顧客数かける顧客単価かける支払い頻度という、まあ、誰でしたっけ、あの人ね、あの人ですよ、ハイパーマーケティングの J さんだ、 J エブラハムさんが書籍で言ったようにですね、顧客数×顧客単価×支払い頻度というものが収益を左右するのであるというのであれば、やっぱり一番最初の掛け算になる顧客数というものが、新規のね、新規客数そのものが増やすってことをしていないと、それができていないとですね、いくら客単価かける支払い頻度、これは大事ですよ。リピート回数を増やすこともとても大事だし、客単価上げる掛け算はすごく重要、僕もずっと解いてきているつもりですけれども、いくら研ぎ澄ましてもですね、入り口の分母が少ないので、まあちょっと誤差という範囲でしか伸びていかないところがあるわけですよ。一定量いくと。で、じゃあなんでこういうことが起こるかというと、当たり前のこととして、起業した人がね、自分で最初はイノベーションとマーケティングを、顧客を創造する新規客を取るってところに時間を使えていたわけで、でそこで新規を取ると、でさらに新規を取ってオペレーションができてくれば、今度はそのオペレーションの中で客単価上げてみたりとか、支払い頻度を上げるっていう動きをしていくことで、またさらに事業を増やしていくということはするんですよ。なんだけど、どうしても客数ってことが一定数までいってしまうと、自分自身がやっぱ働いている限りは新規を取るという動きよりも、いわゆる運用の方というか、客単価上げたりとか、支払い頻度を上げる方の動きの方に時間をまあ使ってしまうので、だんだん自分が使う時間が新規の方に減っていくじゃないですか。で、しかも、それまで確立したマーケティングがあるので、ある程度は来るという状況だから、余計一定量だけ来て、一定量だけリピートして、一定量だけ、顧客単価が上がってと。また減って、また一定量だけ来てっていう繰り返しになるわけですよね。わかります?だから、1年ぐらいでふわっと立ち上がって、新規客がふわっと増えた時期でしょうね。で、残りの3年ぐらいで、リピートと頻度とリピートでしょうか。頻度と客単価を上げる。で、客数も、新規客数は一定量は減らないように、流出に対して新規がまあ減らないようにみたいなことを続けていくことでね、物理的に精一杯になっちゃうわけですよ。で、じゃあね、それだったら、オペレーション側というか、運用の方はスタッフがいいスタッフがいるんじゃないかって突っ込まれそうじゃないですか。もちろんいるんですよ、人は。いるから、その人に全部やってもらって、新規の獲得の方に時間を使えばいいじゃないかという話に当然なるわけで、それはもうやってる方も、尺も承知なんだけれども、でもね、それやらないんですよ。で、なんでかって、経験ある人はピンとくると思う。僕はピンときますけど、何がやらない理由かというとね、一つは、新規のお客様が、増やすという、より増やすということにね、やっていないってことは、今まで通りのペースで新規が増えて、そしてリピートと 顧客単価を上げるというイノベーションになったりマーケティングを努力しているわけでしょ。でそこで運用の時間を使っているからってことになるわけだけども、そうなってくるとね、いくら努力しても収益の伸び率ってのはまあ結構誤差みたいな範囲になっていくわけですよ。まあ増えるのは増えるんですけど、倍になったりはしないわけですよね。ってなっていくと、少なくてもスタッフの方に払える給料っていうのはもちろん上げられないのは当たり前だし、スタッフの方にこう やってもらってもね、量がもともと少ないので、あんまりこう、増えたみたいな成果が目に見えないわけですよ。で、そうなると、スタッフの方があんまり育成できてないなとか、まだまだだなというふうに思ってしまって、余計自分が言うようになると、やるようになるというふうにね、悪循環になるわけで、余計自分が新規の方に時間が使えないっていうふうに、こうなっていくんですよね。で、もう一個はね、そのスタッフの方に対して、例えばこう、モチベーションを上げてもらったりとか、会社の理念をしっかりと伝えることにして、まあ Y から始めようってことにして、こう自分でスタッフがリピートを生み出したりとか、客単価を上げるっていうイノベーションを起こしていただけるように、こう、していきたいというふうに思うのはもちろん無理がなくて、ある程度はできてると思うんだけど、やっぱりですね、人はパンの身に生きられないけれども、パンがなければ生きられないというところがあるので、報酬がね、圧倒的に足りないってところがあるわけですよ。だってケチってるわけじゃなくて、しつこいけど新規の方ってことが一定量しか増えるペースを維持できてない状況で、リピートをいかに増やしてもやっぱりこう誤差のレベルというか影響力が少ないレベルしか増えないから、給料が倍になることぐらいの作用をしないわけですよね。だから量が増えれば給料も増やそうというふうにそれは思ってたと、気前よく思ってたとしても、そこまで到達できる土壌がもともとないので、それをくるくるくるくるいつまで経っても上がらないというふうに、給料も上がらないみたいなふうになっちゃうわけですよ。で、もう一個はさっき言ったけど、やっぱりその新規が少ないという中で、いくら工夫をしてもらっても、なんつってやってる人が悪いというよりも、やっぱり量というのは質というものを僕は量がすると思っているので、たくさんの数をこなすことによって、例えばマーケティングの施策にしても、リピートをどう増やすかとか、お客様の対応をどうしていくかってことにしても、数をこなしていくことに行くだけ、やっぱり月に3人しか客を対応してない方が1年間やるのと、月に30人の客対応する人が1年間やるんではですね、10倍客数が違うので、試せることも10倍、速度も10倍ぐらい差が出るじゃないですか。そうするとリピートのどうやって上げるかとか、どうすると客単価が上がるかっていうテストだったり、もしくは論理的には正しくてもスキル的に無理なものも追いついていくということが行えるんだけれども、もともと入り口の新規を集めるということをしていないので、それすらできないというふうになるのでダメなんだ。2つですよね。スタッフの方がどうのこうのと言っているのは、数が少なくてそうなりたくてもなれないところがあるし、数が少ないともそうなっているというデータにまだなかなか分母が少なくてなかなか思えないから、社長がそもそも立ち上がってないと思ったりとかで、さらにそうなってくると報酬を倍にしたりとかって、いわゆるモチベーションを上げていくためには不可欠なもう一つの要素というか、みんな目をつぶってしまうけどね、社長だとね。だけどそこが果たせないってことになって、くるくるくるくるね、同じところを回ってるってことが一番言いたいわけですよ。わかります？となる。だけど、どうしても組織だ組織だっていうふうに言ってしまいがちだから、中をどんどんどんどんみんながやっていって、頭打ち感が伴うってことになるわけです。だからしつこいけど、マーケティングに没頭してくださいという話はみんな分かっているのだろうけれども、その前に中なんだというふうに思っている人が多いんだけど、中なんだということそのものもマーケティングに没頭して新規客を増やしてこないと解決しないという順番が実は逆なんだって話なんですよ。でもう一個弊害があって、さっきね、運用の工夫で収益が変わるというとも、数が結構作用するって話をしましたけども、もう結構ハードルがあってね、これがまた難しくて、リスクがこれをやろうと思って伴うんですよね。なぜかというと、さっき言ったみたいに、現場が立ち上がっているかどうかわからないような状況で、数をこなさせなければ、なんていうか、クオリティも上がらないし、逆に、例えば自分がそのマーケティングに没頭しようと思うところで、新規客のマーケティングに没頭しようと思うところで、オペレーションを丸ごと作業そのものをね、誰かに自分分振ってしまえば、その分給料ももちろん払わなくちゃいけないし、さらには、立ち上がってないなと思うところに人にお金を払ってやっていただくわけだから、それによっていわゆるこうリピートが上がらないかもしれない、もしかしたら下がるかもしれないっていうところが多いので、どうしても持ち出しになるんです。最初は 時給計算しているのか件数計算をしているのかわからないけれども、どうしても持ち出しになりがちですよね。これで1個コストというものを吐き出すという時期がどうしてもいきなり来るんですよね、現場の方に。で、さらにですよ、さらに新しいお客さんを取るためのマーケティングというのはやっぱり広告を使ったりプロモーションしたりするから金を使うでしょう。で、ご存知の通りマーケティングというのはそのテストという行為だから、試してどうか試してどうかってことなので、コストある程度払う必要が出てくるので二重に金かけるんですよ。企業当初というのは自分の新しいお客さんを集めるためだけにお金を使っていたリスクだったと思うんだけど、次にはスタッフの方にお金を使うという、今はもう使ってるんだけども、今はおそらくね実動に対して比例する形で払っているので、使ってるっつっても売上連動だからそんなに固定費っていう恐怖はないと思うんですよ。だけどよくね、営業会社が一人の社員を取って年収300万で取ってもね、1年間全く注文が取れない子だったら300万完全にコストですよね、みたいな状況にどうしても規模はみんな大小あれでもやっぱなるってことで、二重にコストを払うって必要があるので、ここにやっぱりビビってしまうってところがあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。なんだけど、さっき言ったように、とにかくマーケティングを、新規のマーケティングにもう一回だけ企業の時を振り返って、もう一回だけ没頭して、この数というものを圧倒的に上げないと、当たり前にそのリピートだったりの仕掛けをしっかり仕掛けしても収益の伸び率というのは誤差にしかならないという話が一つ、さらには今後組織が自走する、もしくはあよくば新規のお客様のイノベーションも起こしてくれるようなスタッフを育てるためにも、数をこなしてもらうという必要があるためには新規の方がたくさん入ってこないと、その方々のスキルが上がりようがないってことが2つ目ですよね。さらには新規の方が来ることによって、分母が変わるから収益が伸びたことによってスタッフの方のモチベーションで、とても大事な、僕らは片目をつぶってしまうんだけど、とても大事な報酬というものを払う土壌ができるということになるので、結局選択として新規客がジャブジャブ来ますという社長以外はここに今は没頭しないという理由が、まあ、ないんですよね。だからそこを先にやってから、後で中のことをやるというか、中のことが後でついてくるという発想もすごく必要じゃないかなと思いますね。これまあ僕も含めてですけど、自分のね手伝している人たちと話すと、やっぱ絶対こう、あそうだねというふうになるし、そうすると少し景色が変わる人が多いので、やっぱり事実なんじゃないかなと僕は思うわけで、ちなみにね、いやそこまで大きくする気はないんですって話がまた出てくるわけですよ。僕もまあそう言っていた時もあるし、言ってることは全然正しいとは思うんだけれども、でもですね、どっちにしたって人はやっぱり一人だけでは仕事はできないし、自由にどこにいても自分だけの力で仕事をするっていうのはありだと思うし、それは僕も昔から目指していたところがありますんでね、よくわかりますけれども、だけど一人だけ、たった一人だけで誰の力も借りずに永続的に自由な感じで商売をするってことはやっぱり無理じゃないですか。いくらメルマガのソーシャルメディアのフォロワーが5万人ぐらいいてね、一回何か書くといいねが1万以上つくとか、メルマガのリストが10万部以上あってクリック率が 10% を超えてるとか、そういう人だとしても、でも結局一人だけでは絶対何もできない、何もできなくはないけど、結構ずっとは無理なんですよ。やってる人わかると思いますけど。ってなってくると、やっぱり永続的に、まあ、交代があるかもしれないけど、でも永続的に一緒に仕事をできる相手っていうのはやっぱり必要なわけで、そうなると、マネジメント層の方だったらね、やっぱり永続的に200万の年収でずっとやってくる人はやっぱりいませんので、マネジメント層だったらやっぱり年収1000万近く、もっと、できればもっとでしょうね。で、エースのスタッフだったら500万ぐらいの、いわゆるサラリーマンの平均はもっとちょっと超えるようなことでなければですね、なかなかどうして、こうその人がじゃあ50歳になって、自分その人の子供が大学私立行くとか、アメリカ留学するってなったらどうするんだって話になるので、やっぱそうならないと難しいんじゃないかなということになるので、これはね、外注というチーム作りでも同じですよ。外注でもくるくる外注を変えるぐらいの、仕事なんだったらいいけれども、そういうふうにならないので、やっぱり永続的に仕事をしてもらうという人は必要で、それが外注であったとしても企業だとしても、やっぱり企業だったらもっと取りますからね、優秀な人だったらもっとお金を取ってくると思うから必要なわけで、そうなると、で自分も例えば年収が2000万あると幸せ曲線は変わらないとかよく言うけど、2000万欲しいとなるとですね、 それだけでも4000万でしょ。自分が2000万で税抜き前ですよ。で相手が1000万と500万、500万、スタッフが2人だったら4000万の給料というふうになってくると、じゃあ利益率がすごく良い商売でも1億ぐらいの年収がいるんですよ。だから奥の商売にする必要はないとか、あるとか興味ねえとかいう話はあったとしても、永続的になんか安定して、まあ、好きなことしてとかってなってくると、そう言えば言うほどこの辺は必要になるんじゃないか。いや僕はもうジェットコースターみたいな感じが毎日好きなんだっていう人はこんなのいらないと思いますけどね。なかなかそういうことをずっと言える人ってなかなかいないので、って分かりますかね。だから別に大きくしたいと思わないということと、チームを作ってとか新規客に没頭しなくちゃいいとか良くないとかってことはあまり連動しないんじゃないかなというふうに思うわけですよ。だから一周回ってやっぱりマーケティングの方に、新規客を集めるマーケティングの方にもう一回起業時を思い出してね、それが3年後に来る人もいれば5年後に来る人もいますけども、やってみるということはどうしても必要なので、今はその何かをやっても誤差という範囲でしか動かないのは、やっぱり新規客のマーケティングってものに対しても飽きてるのもあるでしょうけどね。あとライバルのせいにしてみたりとかすることもあると思うけれども、マーケットが縮小してるとかそんなことは実はなくて、なぜかって言ったら何もしてない中でそれ言ってますからね。だからやっぱここは必要なんじゃないの。その時の恐怖としてはコストを二重に払う必要があるとか、あとスタッフに対して分母が少ない状況でやらしてるくせになんか伸びねえとかって言ってたりとかっていうところがあるから、まあ全部自分に返ってくるんですが、まあ順番変えてやっぱりそこに没頭した方がいいという話にね、なるんですよ。僕もそういう気づきはありましたし、周りの人もそういう気づきがある中でやってってますんでね、これはちょっとなんとなくなんか伸びねえなと思ってる人はぜひですね、まあそれが1億の人もいれば2000万ぐらい止まってるなとか4000万で止まってるなっていろんな人がいると思いますけどね、まあ、ちょっとそう考えていただけるといいんじゃないかなというふうに思いますね。だからね、僕はこの1年ぐらいマーケティングを結構ね、まあ、1年も最初の頃は無理だったかな、でも目標に立ててね、もう一回一周してやっているところが最近あるんですよね。だからすごく、まあ、ワクワクしてますけどね、ぜひまた思い出していただき、その甘酸っぱい感じをね、思い出してもらえればいいんじゃないかなと思いますよ。たった一人でね、立ち上げた人、大体マーケッターの要素を素養を持ってると思いますから、面白いんじゃないですかね。僕は今結構面白いですよ、昔思い出してね。と思っております。はい。じゃあ、今日のトピックはそんなものでございまして、今週のトピックはそんなもので、引き続きましてですね、今日の雑談コーナーですね。今日の雑談コーナーは、まあ、少し、まあ、人によっては、違うんじゃないのと思う方もいるかもしれない。僕のあくまで考えなのでね、聞いてほしいなと思いますけども、なんていうかな、今日は、極端な思想って話をちょっとしたいなというふうに思うんですよね。で、極端な思想って何かというと、例えばですね、そう思ってる方は申し訳ない。ただそういうのあるよねってことで聞いてほしいんだけど、なんか、陰謀論ってあるじゃないですか。なんとかワクチンは、アジア人を皆殺しにするために、ビル・ゲイツとかが何やったんだみたいな話、もっとね、詳しい話だと思うけど、だったりとか、あと医療不信ね、これもすごく今流行ってますが、病院に行ったら殺されるとかね、癌の治療に受けると殺されるとか、なんかいろいろそういうのですよ。薬飲んだら死ぬとか、そういう医療不信ですよね、ボロボロにされるとか、あと政治不信、なんか、これはもう憲法が変わると戦争行ってみんな死ぬぞみたいな。殺されちゃうぞとかいうやつですね。あと、原子力発電所の話もそうじゃないですか。もう未だにね、やっぱり、河野さんそんなキュウリ食べて大丈夫ですかみたいな話もあるわけで。もっと極端な人もいるんですけどね。あとは、商売の世界でも広告はもう古いと。広告なんてもうありえないみたいな。広告の時代じゃないとか、テレビの時代じゃないみたいな話をする方。ね、テレビは若い子は見ないなんでね、そんなことはないんですけど、見ないとかね、いう極端な話だったりとか。あと、自由に生きる論。そうですね。みんな好きなことだけして生きていけるんだ。家もいらない、金もいらない、みたいなこととか。なんかあるじゃないですか。で、全部、すごいけど僕は、なんだろう、正誤みたいなことをつけるつもりは全くなくて、全部、正しいようだし、でも全部間違ってるようでもあるし、というところですよね。で、なんだかわかりにくいじゃないですか。こういうのをね、やっぱり極端な思想、というふうに、まあ、極論というふうに言ってもいいのかなというふうに思っていて、 でこういう極論が極論になると、極論が究極的になると、まあ、カルトと呼ばれたりとか、そういう方々の集合体のことを、団体とか集まりとかコミュニティのことをカルト集団と言ったりしますよね。でこれってね、いろんなこう名著、ベストセラーのね、影響力の武器とか読んだ方はご存知だと思うけれども、極端なそういうカルト集団に、まあ、没頭する方というのは原因らしきものもやっぱあるらしくて、一つはですね、社会的信用という専門用語らしいんだけど、やっぱ周りの人というものがみんな同じことを言っているとそのように思うし、それを断る術を持たなくなるし、そんな気になってくるというのも一つ。だから一つの部屋に隔離して一週間ぐらい同じことを言うとそうなるというのと同じですよね。だから宗教って同じ部屋に、新興宗教って同じ部屋に閉じ込めたりとかで、昔カルトな宗教はそういうことを言ってたけど、という側面が一つ。だから今って検索が とても進化しているので、自分が欲しい信じたい情報だけを検索することってできるし、読むこともできるでしょ。そういうアクセスをしていくと、そうなってくると偏った情報ばっかり取っていくと、偏った情報をその信じているというか、偏った情報だけを信じたいと思っている方々の集団に接触する機会もやっぱ増えるし、そうするとやっぱりそこに属するということで接触頻度が増えて、社会的信用とともに、それを社会的信用と思って没頭するというからくりが、まあ、あるそうですよね。もう一つは、そうじゃなくて自分自身に全く別のところにですね、解決する問題がある時だそうですね。まあ、例えば何かなすべきことがあるんだけど、それからちょっとうまくいってなくて逃げたいとか、まあ、会社で非常に立場が悪いかもしれないし、家庭かもしれないけどね、家族関係かもしれませんけど、なんかちょっと果たせてないというか、非常にこう納得いかない感じが日常にあるとですね、その逃避というか、はけ口というか、別の意味で、まあ、自分を発散させるというか、自分を満たすためにそういうところに行く、乾きがあるんでしょうね。乾きがあるって言ったらいいのかな。乾きがあるから、これっていう答えみたいな真理みたいなものに見えてしまってですね、まあバーンとはまってしまうということもあるということみたいなんですよね。でもちなみにこれって企業だったりビジネスの話をするポッドキャストのつもりなので、そういうことを志す人は結構ロジカルな方が多いし、クリティカルシンキング、なんていうか斜めにものを見るような癖もちゃんとある人が多いと思うから、あまり、まあ、そうなる人はいないのかなと思うけれども、例えば起業したいけどしてないとか、未だにしてないとか、起業を一度失敗した時にもう二度としないと思っているような人はここに行く場合もあるみたいですね。で、まあ、有名なね、ディマティーニ先生が世の中はバランスでできているというふうにね、言ってましたけども、まあ、僕もまさにそうだと思っていて、極端なものに一方通行なんつうことは多分まあないんですよね。だから正義の反対側には同じぐらいの多分正義があるんだろうし、正しい自分というものの反対には全然間違っている自分がいるんだろうし、すごく好かれている自分の反対側にはものすごいうざがられている自分がいたりするんだろうなというふうに、まあ、自覚すると辛いので自覚しないに、まあ、みんなするんですけども、なんだろうなと思うし、そう思ってる方がまあ楽だろうなと思うんですよ。だからまあなんか最近はこう非常にそういうのとね、見る機会が多いので、まあ、すごいなと、そこまで極端なのかと思うけれども、まあ反面そういうところがあるんだなと思いますからね。せめてまあ僕らはそういう人を見ればそういうふうに、まあ、何か言ってあげる必要は全くないでしょうけど、そういうふうに見た方がいいと思うし、まあ、なんかあんまりね、極端なのはまあしんどいんじゃないかなと単純に思うという話ですよ。だからまあ肩の力を抜いて、まあ、こういうとこは良いし、こういうとこは悪いとか、こういうとこはいいけどこういうとこはダメだとか、こういうことはダメだなと思うけど実は間違ってるかもしれないと思ってたりとかいうふうなぐらいが、まあ、多分ちょうどいい、大外しないんじゃないかなと思うので、まあみんなもそうやってやっていこうねという話が、まあ今日の雑談でしたね。じゃあ最後にですね、今週から無理やり始めたトラベライフと言ってね、旅日記のコーナーでございますが、今週は、まあ先月のヨーロッパの話をまたひっくり返そうかなと思ったんだけど、まあせっかくハワイに来ましたんでね、ハワイの道中の話をします。で、今日は飛行機の中ですよ。ハワイに家族で4人で来るにあたって、 今回もですね、大韓航空を使いました。コリアンエアですね、大韓航空を使いました。で、去年と同じなんですけどね、いつものことですけど、まあ、家族4人で乗った結果、シンガポールエアラインとかと比べてしまうと、まあ、フェアじゃないんですけど、やっぱエンターテイメント、つまり映画は僕らから見るとしょぼいなという感じですよね。まあ、距離も短いし、すぐ寝てしまうような飛行機なので関係ないかなと思うんだけど、まあ、唯一子供たちも喜んでいたズートピアですね。あれはものすごく面白いですけど、僕はまだ見てないんですが、ズートピアがあったぐらいかなと思いますけど、でもね、やっぱり日系と同じく韓国系のアシアナとかね、コリアンエアはすごくホスピタリティがいいというので有名ですけど、やっぱりすごく親切な方が多くて、そこはやっぱりいいなと思って気に入ってますね。で、実はもう一個名物があって、大韓航空のハワイ便ですよ。僕ベトナム便とか乗ったことあるんですけど、そこでは出なかったですが、ハワイ便はね、ビビンバが出るんですよ、ビビンバ。で、ビジネスクラスだと出るのかどうか知らないんですが、エコノミーだとね、機内食で出るんですよ。で、ビビンバってあったかくしたご飯と、ビビンバのこの材料とね、を混ぜる。混ぜてあるんじゃなくて自分で混ぜるんですよ。自分で混ぜて。で、コチュジャンをかけて、で、まあ、好みの辛さにするみたいなので、わかめスープがついてあったかいのをついてるね。多分ビジネスじゃなくてエコノミーの機内食の中だと、僕もいろいろクソまずいのも全部食いましたけど、今のところアジアの食事が好きな人だったらだと思うけれども、ナンバーワンじゃないかなと思う。突出して美味しいなと思いました。だからそれが楽しみで、今回もちょっと寝ずにね、食べちゃいましたけども、っていうのは美味しかったです。だからもうハワイにいらっしゃる方でエコノミーに乗るということで、日系じゃなくてもいいという方はね、ぜひね、ハワイに来るときには大韓航空で郵便を送ってもらうといいんじゃないかなというふうに思いますね。ビジネスだとね、逆にちなみにこの前ちょうど行った帰りの便が僕中華航空の便だったんですけど、そこで出た中華が前菜から全部含めてクソうまかったなという印象だから、中国系の飛行機会社は飯はうまいと言ってますけど、やっぱうまかった。サービスはそんなに、まあ、なんだろう、笑顔があったわけではないけれども、すごく美味しかったですんでね、まあ、ちょっとこれはまた研究していこうかなと思っておりますが、ちょっとビビンバ最高という感じでしたね。いろいろ考えたんですけど、ハワイ便って好きな人知ってると思いますけど、日本時間の夜の9時とか10時とかに出るんですよ。8時とかハワイの、そして日本、ハワイの5時間遅れてるから、ハワイの朝の10時とかね、9時とか11時とかに着くわけですよ。で、5時間の時差からしょうがないんだけど、要するに日本の夜にちょうど飯食ったら寝るぐらいの時間だからちょうどいいんだけど、もう3時に起こされるみたいな感じなんですよね、朝の。だから寝るに寝れないみたいな感じで、あれがもうあと2時間ぐらい長く乗ってられるんだれば、少しねぐっすり、まあ、寝れる人はですね、ちょっとは寝れた感じがするんだけど、だから、ね、すごく着いたらすぐ眠気と戦うような旅になって、で寝ちゃうと夜目がギンギンで、またずーっとハワイにいる間中昼型な夜型になっちゃうみたいなのがあるあるなんですけどね。だからでもね、じゃあなんでそうするんだと、多分空港の費用だったりいろいろあるんでしょうけれども、でも普通に考えたら朝一で出ると、6時に出ても、朝6時に出てもハワイに着くのが夕方だったり、まあするんですよね。日本の朝6時に出てハワイの夕方、それでもいいかなと思ったんだけど、それはそれでちょっと朝6時に出発するような便だと、まあちょっと大変だなという感じもするし、じゃあ昼頃出たらどうかということになると、昼頃出るとハワイに着くのが夜中になっちゃうんですよね。その夜中にホテルにチェックインするのもどうかなと。じゃあ、9時頃出たらどうかって言うと、朝の9時に出発しちゃうと、それまたやっぱり、なんだ、4時だから、10時頃着いちゃうので、で、結局、あんまり日中出発とか朝一出発ってありえなくて、やっぱ夜中しかないのかなと。じゃあ、今度ハワイのちょうどいい時間に着こうと思うと、日本の夜中の3時に出発とかになっちゃうので、まあ結局今の状況が一番いいのかなという感じは、まあ、しましたね。ビジネスクラスで、あと2時間予定に余計に乗るとかが一番ハワイだと体力的にしんどくないんでしょうけど、だから2は、ご飯を全く食べずに、9時ぐらいの便に乗って、乗ったら速攻寝て、もう全く起こすなということにして、着く直前まで寝ることだと6時間ぐらいあるので、ぐっすりだという話をしている方もいましたけどね。それがまあ多分本当は一番いいんだろうなというふうに思って、ちょっと、考えてました。 まあ、そんな感じで、とりあえず空港に着きましてですね、空前僕はだいたい9時半ぐらい の飛行機だったので、ハワイに着いたのが11時ぐらいで、でレンタカー借りてたんで空港でピックアップになんだかんだまあ待たされたりしながら12時半ぐらいですかね、車に乗って、で1時半ぐらいにホテルに着いて、ホテルとかコンドミニアムを借りましたので、一月間借りるお世話になる部屋にまた来ましてですね、でそこで荷物ばらしてってことで家族全員力尽きて昼寝するとい まあ、あるあるやっちゃいまして、で買い物に行って今帰ってきて夜中に録音してて、明日多分またあんまり起きれないみたいなことでしょうけれども、そんな1日目を過ごしました。まあまあちょっと来週はですね、そんなこんなで、まあ、着いたので一月間という非常に中途半端な長さで滞在するときに、まあ、何を用意してきたかとか、まあ、何をこっち来て買ったかとかいう話を、まあ、またちょいちょいできればなというふうに思っております。まあ、リアルタイムで知りたい場合は今回も極力インスタグラムとフェイスブックの方ではアップをしていきますので、そちらの方もチェックしてみてください。河野達夫で出てきますんでね、チェックをしてみてください。ということでございました。まあとはいっても仕事はしてますんでね、毎日サーフィンはしてると思いますけど、仕事はしてるので、何かね相談がある方は、うちの会社のホームページ見て相談してみていただければなと思っております。コンテンツラボでチェックをしてください。それでは今日もありがとうございました。皆様今週も頑張ってください。アロハー、マハローかそれでは失礼します。